こんにちは。すがすがしい若葉の季節を迎えました。皆様お健やかにお過ごしでしょうか。公益財団法人健やか食生活協会提供、声の食生活情報、令和8年5月号をお届けします。最初に目次をご紹介いたします。まずは今月の言葉、宗教史研究家渋谷信弘さんの祭りを行う深い意味というお話です。そして食生活の話題では、国産小麦パンの現状をご紹介し、続いて農産物流通技術研究会顧問長谷川義則さんの果物のことをよく知って果物大好きになろうのコーナー、第7回は果物に含まれる果糖についてです。外食情報のコーナーでは人気の牛カツ専門店について解説します。代わって特別企画、食と脳の課題を考えよう、2回目は買い物難民の問題とドローンの普及と題してお話しします。料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理、今月はゆでスペアリブです。そして社会福祉法人青葉二会理事長榊原典俊さんの食は自然の恵み、奈良から広げる農福連携、今回のテーマはある日森の中熊さんに出会ったです。代わってご質問にお答えしますのコーナー、ソーダガツオとはよもぎの効能についての2つのご質問にお答えします。最後は教会からのお知らせ、ポッドキャストでの声の食生活情報配信開始のお知らせです。エンディングでは皆様から寄せられたお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月は宗教史研究家渋谷信弘さんの祭りを行う深い意味というお話です。渋谷さんのプロフィールです。1960年東京生まれ、早稲田大学卒業、神道、仏教など日本の宗教史に関わる執筆活動をする傍ら、全国の社寺、聖地、聖地鉄道などのフィールドワークを続けられています。著書は、ゼロからわかる神道のすべて、一生に一度は参拝したい全国のお寺巡り、聖地鉄道巡りなど多数。読売カルチャーなどで神話をテーマとした講座も開講されています。神道は古代から続く日本固有の信仰です。いつの時代も日本人の心の拠り所となってきました。神道には開祖と呼ばれる存在がありません。したがって開祖の教えを記した聖典はありません。古事記、日本書紀が聖典に準じるものとして扱われることもありますが、この二書は歴史書として編纂されたものであって、神道の教理などが記されているわけではありません。仏教やキリスト教は、聖典に記された教義を根幹として、堅牢な教理体系を作り出してきましたが、神道は教義が占めるべき核心部分が中空あるいは不可視となっているのです。平安末期の歌人の西行が伊勢神宮で読んだとされる歌に、何事のおわしますをばしらねども、かたじけなさに涙こぼるるというものがあります。何が祀られているのかわからないけれど、涙が流れるほどありがたいというのです。 正体がわからないものをありがたいと思う心情は、日本人にはごく当たり前な心情ですが、他宗の信徒、特に一神教の信徒にはわからないことでしょう。こうした際は、神道と他宗教とでは、信仰のありようが根本的に違うことに由来しています。仏教やキリスト教は、聖典に記された教義を伝え広めることが重視されますが、神道では、神道的価値観を伝えることが重視されます。そして、神道的価値観の伝授に用いられるのが、神話や神社と祭り、儀礼なのです。これらを知り、体験することを通して、神道的価値観が受け継がれてきたのです。ただ、神道的価値観には、地域や時代によって変化があります。けれども、こうした曖昧さが、神道の懐の深さを生んでいるという面もあるのです。第10代崇神天皇の御代のことです。疫病の大流行が起こり、このままでは国が滅びるのではと思われるほどになったことがありました。心を痛めた天皇が、カムドコという神のお告げを受けるための寝台でお眠りになったところ、夢に大物主が現れ、こう言ったのです。この疫病は私が起こしたのだ。大タタネコというものを探し出して私を祀らせれば、疫病は収まり、世は平穏になるであろう。大タタネコは大物主が美女のもとに通って産ませた男子です。天皇は臣下を派遣して彼を探し出させ、大物主を祀らせたところ、お告げ通り疫病は収まりました。この話から神様は人に祀られることを望んでいることがわかります。なぜでしょうか。神道では実に様々な神様が信じられています。その中でも人に祭祀を求めるのは人との関わりが濃い神様のように思えます。氏神や産砂神、作物や食べ物の神、職業の守り神、火や水の神などです。これらの神様は人間社会にいろいろな働きかけをしてくれます。それによって人の暮らしは豊かになるのですが、神様も働きかけが続けば力が衰えるのです。そこで力を蘇らせるために、取れたての作物や獲物などを備えることを求めるのです。それによって霊力を復活させ、また人に幸いを与えられるようになるのです。人間の方も働き続けでは消耗してしまいます。祭りに参加して、神様から霊力を分け与えていただくことで、生き生きと過ごしていくことができるようになるのです。これは日本文芸社発行、渋谷信弘著、眠れなくなるほど面白い図解神道に載っているお話です。続いては食生活の話題です。今回は国産小麦パンの現状についてお話しします。
国産小麦を使ったパンを最近見かけなくなったなという声が増えています。これは単なる気のせいではありません。昨年の気象の影響といくつかの構造的な理由が重なったことで起きています。理由は大きく分けて3つあります。1つ目は昨年の天候不順です。日本の国産小麦のおよそ7割を生産しているのは北海道ですが、昨年の夏、記録的な高温と深刻な雨不足に見舞われました。小麦はパンをふっくら膨らませるために必要な タンパク質の量などが天候に大きく左右されます。昨年2025年産の夢力などのパン用小麦は粒が小さくなったり、加工に適した品質を維持するのが非常に難しい年となりました。一部地域では収穫量も落ち込んだため、大手メーカーが安定して国産 100% と表示できるだけの量を確保しづらくなったことが背景にあります。二つ目はコストの問題です。以前は輸入小麦が高くなったから代わりに国産をという動きもありましたが、現在は状況が変わっています。小麦そのものの価格だけでなく、国産小麦を運ぶトラックの運賃や製粉工場の電気代が急騰しました。一方で国が価格を管理している輸入小麦は現在一定の範囲に落ち着いています。そのため希少な国産小麦は価格が下がらない高止まりの状態が続いています。国産 100% を維持しようとすると販売価格を大幅に上げざるを得ません。その結果、輸入小麦と混ぜて使うブレンドに切り替えるメーカーも増えました。三つ目は身近な販売店の減少です。素材にこだわりを持つ町の小さなパン屋さんは国産小麦を積極的に使っていました。しかし材料費、人件費、光熱費が同時に上がる三重苦により、ここ数年個人経営のパン屋さんの廃業が急増しました。それにより消費者の目に触れる機会も少なくなってしまいました。お店で国産小麦のパンを探す際に目安となるポイントを2つご紹介しましょう。ポイント1は陳列の高さです。国産小麦のパンは棚の高い位置や独立したこだわりコーナーに置かれていることが多くあります。ポイント2は原材料表示の言葉に注意です。一番間違いやすいのが国内製造という言葉です。国内製造とは海外の小麦を日本の工場で粉にしたという意味で、日本育ちの小麦という意味ではありません。お店の方に尋ねる際は原材料名に括弧書きで国産と書いてあるものはどれですかと具体的に聞くのが一番確実と言えます。
代わっては農産物流通技術研究会顧問長谷川義則さんの果物のことをよく知って果物大好きになろうのコーナーです。第7回は果物に含まれる果糖についてのお話です。
果物の中には果糖っていうのが入ってるじゃないって、果糖っていうのは体に良くないんじゃないのって、そういうふうに、言われているというような話も結構あるんですね。で、確かにですね、果物の中には小糖、ブドウ糖、果糖という3種類の糖が含まれてて、果物の中に入ってる糖だもんですから、まあ、果糖というふうに呼ばれてですね、果糖が入っているんですね。で、本当に果糖が体に悪いのかなっていうことを、これもですね、我々研究者、自分たちの、人体実験といいますか、できるわけじゃないので、文献で、調査するしかないわけですけども、果糖というのは、果糖、ブドウ糖、諸糖ですね、の中で、一番甘みを感じるんですね。ですから、果糖にしてやって、で入れてやると甘みがこう増すと言いますかですね、ということで、いろんな清涼飲料水とかですね、中には甘味料としてこの果糖ブドウ糖液糖というね、 加糖を含めた液糖を加えて甘さを加えてるって、まあ、そういうのが多いんですね。ですからガブガブこう清涼飲料水を飲んでるっていう人は加糖を取りすぎちゃうよということになりかねないということなんですね。でこういう清涼飲料水を飲みすぎて中性脂肪が肝臓にですね、溜まってで脂肪肝になるよと、そういう例がありますというふうに学会誌にはありました。でこの脂肪肝になって、さらに、取りすぎると肝機能障害とか肝臓癌とか、まあ、そんなことも起きえますよと、まあ、そういうデータがありまして、で、加糖の取りすぎって言いますが害がどのぐらい出るかなっていうのもこう医学系の文献に見てきますと、大体1日 50g 以上取ると害が出ますよっていうふうに書いてありました。で、50g って結構な量でして、みかんをたくさん取らないとその果物から取った果糖で、肝臓が悪くなるよというようなことはないだろうということで、相当たくさん食べないとダメだから、あ、現実問題としては食べきれないと。で飲料にするとガブガブ飲んじゃうということはありますけども、果物そのものだと、結構食物繊維もありますし、そうはねたくさん食べられないっていうのがあるもんですから、まあ、できるだけ生のまま果物を取って、それでいろんな栄養分ですね、ベータグリプト酸チもそうですけども、それ以外に、いろんなビタミン類とかですね、食物繊維もそうですけども、そんなのを摂取して、それで体の健康維持に気をつけていただけた方がいいんじゃないかなというふうに言えるかなというふうに思ってます。で、さらにですね、もうちょっと調べて、健康についてですね、いろんな医学のですね、治療のガイドラインっていうのをこう調べていったんですね。で、例えば高血圧の治療ガイドラインとか、糖尿病治療ガイドライン、心不全治療ガイドライン、脂質異常代謝治療ガイドライン、動脈硬化治療ガイドライン、肥満症治療ガイドライン、骨粗鬆症治療ガイドライン、まあ、こんな10種類ぐらいのですね、いろんな、疾病というか病気に関する、治療のガイドラインというのを文献調べていったんですね。そうすると果物が健康に悪いよって書いてある事例というのはほとんどなかったんですね。たった一つ見つかったのは腎臓病ですね、については、カリウムの取りすぎが腎臓病に良くないよっていうふうに書いてありまして、果物の中には結構カリウムがあるんですね。バナナなんかも結構カリウム多いんですけども、カリウムを取りすぎるとですね、病気になり、腎臓病が悪くなる可能性があるんで、気をつけましょうって書いてありましたけども、まあ、それ以外はですね、さっきの糖尿病学会じゃないですけども、80キロカロリーですね、を目安にですね、取っていけばですね、全然問題ないよと。まあ、そういうような、文献がありました。で、まあ、そういうことでですね、問題になっている加糖っていうのがあるんですけども、加糖もその甘味料といいますかね、入れられた、まあ、清涼飲料ですね。これ以外はですね、あんまり問題することないんじゃないのという。で、まあ、そういったことでですね、自信を持って、果物を食べたらいいんですよって、まあ、そういうふうにね、皆さんに大きな声で言いたいなというふうに思ってます。
次は外食情報のコーナーです。今月は人気の牛カツ専門店のお話です。
ご存知のように、一般にカツといえば豚肉に衣をつけて揚げたとんかつのことを指します。しかし牛肉を使った場合は牛カツになります。牛カツはビフカツやビーフカツレツとも呼ばれます。そもそもカツの始まりは明治時代、西洋料理のコートレットが日本に伝わったことがきっかけです。このフランス語のコートレットが英語のカットレットを経て日本でカツレツと呼ばれるようになりました。当初は牛肉や子牛肉の薄切り肉に衣をつけて バターで揚げ焼きにする料理でした。この時代、明治天皇が牛肉を主食されたこともあり、肉食が奨励され、牛肉料理、特にビーフカツレツがブームとなりました。その後、日本の料理人によって天ぷらの技法が取り入れられ、たっぷりの油で揚げる調理法へと変化しました。また、関東地方の食文化において、豚肉が好まれたことなどから、豚肉を使って作られたのがとんかつでした。特に明治28年に銀座のレンガ亭がポークカツレツを売り出したことがそのルーツの一つとされています。さらに昭和4年頃、東京において肉を厚切りにしてあげ、箸で食べやすく切って提供する現在のとんかつのスタイルが確立したとされています。こうしてとんかつは日本の国民食になるほど普及し定着しました。近年、牛肉の赤身肉のうまみが再評価される中、牛カツが急速に広がってきました。現代の牛カツの主な特徴は、牛肉を厚めにスライスするところにあります。そしてその肉に衣をつけて揚げるわけですが、揚げ方もまた特徴的です。一般的なカツと比べて揚げる時間が極端に短い点です。多くの専門店では、きめの細かいパン粉を使い、肉の旨味と柔らかさを最大限に引き出すため、中心部をロゼ色のレア、またはミディアムレアに仕上げます。その揚げ時間は、わずか30秒から1、2分程度です。短時間、高温で揚げることで、衣はサクサクとして軽く、中の肉はジューシーで柔らかい食感に仕上がります。使用される部位は、赤身肉の旨味が十分楽しめるよう、ランプやイチボなどのもも肉、あるいはヒレ、サーロインといった部位が使われています。牛カツ専門店が増えた背景には、その多様な食べ方の楽しさも一因としてあります。定番は、わさび醤油やだし醤油をつけて食べる方法です。レアに仕上がった牛肉と和風の薬味の組み合わせは、肉の旨味を引き立て、脂っぽさを感じさせません。シンプルに岩塩や山椒塩などで牛肉本来の味を楽しむのも人気です。お店によって特製ソースやデミグラスソース、ポン酢など様々なタレが用意されています。その他、とろろにつけたり、温泉卵を絡めてご飯と一緒に食べたりするスタイルもあります。これらの食べ方で味の変化を楽しみながら、最後まで飽きずに食べられる工夫がされています。さらに、近年流行している牛カツ専門店の一部では、お客様の目の前に一人用の小さな鉄板や焼き石が提供されることがあります。これは牛カツの中心部がレアなため、自分の好みに合わせて焼き加減を調節できるようにするためです。レアな状態を楽しんだ後、鉄板や焼き石に乗せて、ミディアムやウェルダンに焼いて食べることができます。この自分で仕上げる調理スタイルは、外国人観光客にも新鮮で人気なようです。ちなみに、現在の牛カツ専門店で提供される厚切りでレアなスタイルは、伝統的な洋食のビフカツとは大きく異なります。伝統的なビフカツは、肉は薄切りでデミグラスソースなどで食べるのに対し、現在の牛カツは、 厚切りの肉をレアな状態でわさび醤油などの和風の薬味で食べる点が大きな違いです。このコーナーは一般社団法人日本フードサービス協会のご協力により提供しています。
次は特別企画、食と脳の課題を考えようの2回目です。現在私たちが直面している日本の食と脳の課題は多岐にわたりますが、それらの解決に向けて一緒に考えていきましょう。今回は買い物難民の問題とドローンの普及と題してお話しします。
生活に必要な食料品や日用品の購入がお店の撤退や交通手段の喪失によって難しくなり、危機的状況にさらされている人々のことを買い物難民または買い物弱者と言います。この問題が社会問題として広く認識され始めたのは20年ほど前からでした。現在では過疎地だけでなく大都市近郊においても深刻化しています。かつてにぎわった各地の団地やニュータウンでは、住民の高齢化とともに大型スーパーが郊外へと移り、買い物ができるお店が近隣になくなる現象が見られます。そして自力での移動や重い荷物の運搬が困難な後期高齢者層が拡大しています。また高齢ドライバーの運転免許返納が進んだ結果、移動手段を失ったケースも多く見られます。農林水産省などの推計によると、食料品の購入に不便を感じる人は全国で900万人から1000万人規模に達していると言われます。ところが同時に現在、行政、民間、地域、住民の連携による新しい仕組みが広がりつつあります。例えば移動スーパーの普及です。移動販売者が住宅地を巡回し、買い物だけでなく高齢者の見守り機能も果たしています。また一部の先進地域ではドローン配送や自動走行ロボットによる宅配、オンデマンドでの予約制による乗り合いタクシーの導入が進んでいます。さらには郵便局やガソリンスタンドが食料品販売を代行したり、地域の集会所をミニ直売所にするなど、既存のインフラ活用も鍵となっています。なおスマートフォンが使えない高齢者のため、テレビ画面や専用端末からボタン一つで注文できる仕組みの整備も進んでいます。中でも急速に進展しているのがドローン配送です。現在、ドローン配送は実験の段階を終え、山間部や離島を中心に日常的な運用のフェーズに入ってきました。これまでは無人地帯の飛行に限定されていましたが、有人地帯での補助者なしの目視外飛行、いわゆるレベル4が解禁されて以降、特定の自治体ではドローンが荷物を運ぶ姿が日常の風景になりつつあります。すでに定期的なルートが構築されている地域も増えています。例えば、山梨県小菅村では、買い物代行サービスとしてドローンが活用されています。また、長崎県五島市では、離島の間で医薬品を運ぶ仕組みがすでに多くの実績を上げています。このようなドローン配送が普及しやすい場所には、共通する特徴があります。わずか数件のために配送車が数十分走るような山間部では、ドローンの方がコスト時間ともに効率的です。橋がない離島や 土砂崩れで孤立しやすい地域では、空の道が生命線になります。また、長崎県五島市のように、国からドローン特区的な支援を受けている自治体は、新技術の導入スピードが非常に速くなります。今年度からは、送電線や河川の上など、ドローンが安全に効率よく飛べる空の道を、デジタルデータとして整備する取り組みが全国で本格化しており、配送可能エリアはさらに広がる見込みとなっています。
次は料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月はゆでスペアリブです。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。今日はスペアリブの話をしたいと思います。スペアリブは豚の骨付きのあばら肉ということはご存知の方も多いのではないかと思うのですが、実際食べる機会ってそんなにないかもしれません。でもこれ実は結構安い上にすごく美味しい部位なんですね。で、それを知っている人も一定数はいるのか、スーパーなどでも案外よく売られているんです。今回はそんなスペアリブをとても簡単に美味しく食べられるレシピをご紹介しますが、その前に一般的な食べ方について少し触れておこうと思います。スペアリブというとなんとなくアメリカンなイメージがあります。アメリカ人はバーベキューが大好きですが、その時の主役は、でかい塊の牛ステーキ肉と並んで、このスペアリブなんですね。肝心なのは、それに塗るソース。これはバーベキューソースと言われるもので、典型的なものは、ケチャップをベースに、ウスターソースやビネガー、砂糖、各種スパイスなどを加えていきます。醤油が隠し味的に使われることもあるようです。そう、ファーストフードのチキンナゲットなんかについてくる、いわゆるバーベキューソースは、これをモチーフにしたものということになります。アメリカではバーベキューに対して凄まじいまでの情熱を捧げる男性が少なくありません。彼らは自らの威信にかけて、オリジナルのバーベキューソースを様々に工夫するそうです。その渾身のバーベキューソースをスペアリブに塗って直火でこんがり焼く。これがいかにもアメリカンなスペアリブです。さて、いかにも豪快なこのバーベキュースペアリブですが、実は肉を焼く前にちょっとした繊細な下ごしらえが必要です。それは肉の下茹で。スペアリブがすっかり柔らかくなるまで水でまず茹でるんですね。これはとても理にかなっていると思います。なぜならば、スペアリブで一番おいしいのは、骨と肉が接する部分だからです。なので、肉が骨からスルッと剥がれるくらいの柔らかさにしてから焼くことで、そのおいしさをすべて味わおうということになります。さて、今回ご紹介するスペアリブ料理もまた、この茹でるという部分が重要になります。と言いますか、この料理は茹でるだけでほぼ完成します。つまり茹でスペアリブです。スペアリブは素材そのものが大変美味しいので、そんな凝ったソースを工夫せずとも、そして煙をもうもうと立てて焼かずとも、かえってさっぱりとしてたくさん食べられますよというイメージです。実は中国でもスペアリブはよく食べられますが、やはりシンプルに茹でたり、あるいはスープにしたりということが多いようです。買ってきたスペアリブは鍋に入れて塩を軽くまぶし、十分かぶるくらいの水を加え、中火にかけます。沸騰したらアクをすくって弱火にして、生姜のスライスを1、2枚加え、コトコトと茹でていきます。お湯が蒸発して少なくなってきたら、肉が表面に出ない程度に少しずつ水を足してください。そのまま30分から1時間くらい茹でて、 竹串がスッと通る程度の柔らかさになったら、もうこれで完成です。肉を取り出した茹で汁で緑の野菜をさっと茹でて付け合わせとしてもいいと思います。野菜は小松菜、チンゲン菜、ブロッコリーなどなどお好みで、ちょっと意外かもしれませんが、レタスやサニーレタスも大変おすすめです。肉を茹でてる間にタレを作っておきましょう。こちらもごくシンプルです。一人前の目安として醤油大さじ1、酢大さじ1、刻んだニンニクを1片分、あとお好みで一味唐辛子少々、以上です。要するにニンニク2倍酢といったところですが、これがですね、肉の脂身をさっぱりさせてくれて、なんとも後を引く美味しさなんです。中国ではスペアリブだけではなく、他のいろんな部位のゆで豚もこんな感じのタレでよく食べます。なので今回もし近所のスーパーにスペアリブが売ってなくてがっかりした方は、ぜひ豚バラや肩ロースのブロックでも作ってみてください。こちらは塊のまま少しスペアリブよりは長めに茹でて、厚めにスライスするといいと思います。いずれにせよタレはこれが基本形ですが、もちろんお好みでこれを好みにアレンジしていただいてもいいわけです。僕は酢を黒酢にすることが多いです。黒酢だとコクとほのかな甘みが加わります。なので普通の酢で作る場合は砂糖を少しだけ隠し味的に入れるのも良いと思います。もしお好きであればパクチーを刻んで足すのもおすすめです。他にももうネギでも大葉でも生姜でも薬味系なら何でも合いますし、あるいは豆板醤とかコチュジャンを足すのもいいですね。まさしくアメリカにおけるバーベキューソースよろしく、どこにもない自分だけのタレを作るのも楽しそうです。ただしこちらの方はですね、いろいろ試して結局シンプルなものに戻ってくるタイプのタレなのではないかなという気もします。ともあれ肉を茹でる時間は少しかかるものの、その間はほぼ放置しておける簡単料理ですので、ぜひお試しください。
続いては社会福祉法人青葉に会理事長榊原則俊さんの、食は自然の恵み、奈良から広げる農福連携のコーナーです。今回のテーマは、ある日森の中熊さんに出会ったです。私の住む奈良県は山間部が面積のおよそ8割を占めています。したがって平地面積は日本一狭いとされています。その中でも大台ヶ原のある大甲山脈は年間雨量が日本一多いところとされています。その2つの日本一の恵みで、奈良県の山は深い森林や鳥獣虫魚などの自然環境が保たれています。日本狼が最後に捕獲されたのもこの山でした。明治までこの山間に日本狼は確かに生存していたのです。奈良はそのような山々に囲まれていますから、少し山間部に入れば鹿、イノシシ、タヌキ、キツネ、サルなどは日常的に出会います。昨年の秋も登山中に熊さんに出会い、慌てず騒がずスタコラさっさと逃げました。熊被害が騒がれる中で熊さんにお待ちなさいと言われなかったのは幸いでした。これまで熊に出会うことは10年に一度くらいでした。しかしこの2年は連続で遭遇していますから、確かに熊は増えていると感じます。ちなみに2025年4月から11月のわずか8ヶ月間で12,548頭もの熊が駆除されました。日本の熊の推定生息数はヒグマを含め5万6000頭とされますから、このままでは あと4年ほどで日本の熊は絶滅し、日本狼と同じ道をたどるでしょう。それは熊だけでなく、鹿、イノシシも増えすぎとして駆除されていますから、野生動物はおそらく年間数万単位で駆除されているのではと推察されます。一方で、私たちは毎日のように牛や豚やその加工品を食べています。また若い人たちは、コンビニの店内調理厚切りとんかつサンドや、牛肉たっぷりカレーパンなどを定期的に食べることで心身の安定と活力を保っているようです。同じようなことが高齢者ではカツ丼へのこだわりが見られます。頑固な高齢者もカツ丼を出されたりすれば、過去のことは何でも白状するでしょう。ベジタリアンはともかく、肉は年代を超えて心身ともに人々の活力の支えとなってきました。さて、その牛や豚を含めた食肉の日本の自給率は 50% です。残り 50% の食肉が輸入されています。さらに、日本で飼育されている牛や豚などに食べさせる飼料は、なんとおよそ 80% を輸入に頼っています。実質的に国産飼料だけで育てることになれば、食肉の自給率はおよそ 8% しかないとされています。他方で、獣害措置として駆除された野生獣の肉が大量に廃棄されています。私は近畿北部の山の帰りに立ち寄る峠の茶屋があり、そこで熊肉を美味しくいただいていたので、殺して捨てるだけではとても残念です。私のジビエの味好みで言うと、熊、イノシシ、鹿の順となります。が、鹿のワインソース煮込みはとても美味しかった記憶があります。また、イノシシの焼肉も美味しいものです。私の勤務するアオハニ会が農福連携で取り組んでいる大和青垣高原は、標高500メートルあたりの山間地域ですから、畑の周辺は野生動物に包囲されています。そのため、ワイヤーメッシュで厳重な保護柵を築いています。しかし、耕作地の総面積は12ヘクタールを超えていますから、それは大変な作業です。それでも獣害は避けられません。そこで、野生動物に作物を食べられるのも自然。代わりに、我々も野生動物をいただくのも自然とする。自然共食プランに積極的に取り組むことにしました。ジビエと呼ばれる食肉です。ジビエというと、独特の匂いがすると避けられることがあります。しかし、これは肉の問題より血抜きが不完全なのと解体処理までの時間経過の問題であり、そこが適正であれば臭みがなく、イノシシもしゃぶしゃぶで食べるほどです。アオハニ会が展開するレストランのジビエ料理は好評で、メニューは、シシカツ、シカロースと、イノシシとシカを使ったガッパオやカレーなどが提供されています。匂いなどの苦情はなく、ジビエを見直したとのお声をいただいています。また、ジビエカレーとガッパオはレトルト食品に加工してジビエの普及を図っています。ジビエは殺虫消毒された飼料を食べて成長ホルモンや抗生物質を与えて育てられたものではありません。森の自然によって育てられた無添加自然食品そのものです。また、人類の起源、はじめ人間以来、人類の命をこれまでつないできた大切な存在です。SDGs、持続可能な社会と共生社会が言われますが、 すべての生き物を含む共食社会であってこそ、持続可能な自然社会です。しかし、現時点で野生獣を市場化することはかなり難しいと言えます。それはジビエのせいではなく、食品工業が発展し、食は自然の恵みという本来の基本的な原理を忘れたからだと思います。自然食の価値を見直し、野生動物の存在に目を向けるジビエファンが増えることにより、市場として成り立つようになれば、駆除し破棄されるような無残なことはなくなるでしょう。食資源の商品価値の証明は常に大衆にかかっています。皆様もジビエにも興味を持っていただければ幸いです。熊さんの話に戻りますが、熊は自然界のバランスを保っている貴重な存在です。熊がいなくなれば他の動物や植物が過剰に増えすぎ、生態系に悪影響が生じます。それは新たな自然災害につながりかねず、その調整役を熊が果たしています。また、熊の排泄物や死骸は、他の動物や昆虫の餌になるとともに、その昆虫もまた自然を守ります。その熊の最後は、森を育む貴重な肥料となって、熊さんの使命は終わります。熊はそのように自然界にとって必要な存在であり、日本狼が絶滅した後は熊を頂点にして豊かな自然が今日まで保たれてきたと言えるでしょう。厳冬期の槍ヶ岳で遭難死した松波明というアルピニストがいます。彼が凍えて命が尽きる最後に書き残した言葉は、我々は死んで身体は水に溶け、やがて海に入り、魚を肥やし、また人の身体を作る。個人は仮の姿、この世はぐるぐる巡る、というものでした。自然との共生、命のあるものは食を通してみんな同じ仲間であることを忘れないようにしたいものです。代わってはご質問にお答えしますのコーナーです。今月は2つのご質問にお答えします。1つ目です。ソーダガツオについて教えてくださいという茨城県の秋葉さんからのご質問にお答えします。ソーダガツオはスズキ目サバ科に属する魚で、私たちがよく知る本カツオの親戚にあたります。旨味が非常に濃い魚として知られており、日本近海には主にヒラソーダと丸ソーダの2種類がいます。まず、ヒラソーダについてです。漢字では、平という字を書く通り、体が少し平たいのが特徴です。鮮度が良ければ、刺身で食べると絶品で、本カツオより美味しいという人もいるほど、脂の乗りが良く、もちもちとした食感が楽しめます。次に、丸ソーダについてです。こちらは体が丸っこい筒状をしており、赤い血合いの部分が多いのが特徴です。主に鰹節の原料として用いられます。高知県土佐清水市の名産であるソーダ節は、主にこの丸ソーダから作られます。本カツオの鰹節よりも、コクが強く香りが高いため、うどんやそばの出汁には欠かせません。なお、一般的にスーパーなどで見かける鰹節の多くは、本カツオが原料です。ソーダガツオは非常に鮮度落ちの早い魚です。血合いの部分にヒスチジンという成分が多く含まれており、鮮度が落ちると、これがヒスタミンという物質に変わり、食中毒の原因となります。 鮮度が良ければ刺身で。その他、身を叩いて調味料と混ぜるなめろうや、竜田揚げ、角煮などで親しまれています。ソウダガツオという名前の由来には、興味深い二つの説があります。一つ目は、カツオダソウダ説です。本物のカツオによく似ているため、昔の人がそれを見て、これはカツオダソウダと噂していたのが、いつの間にか言葉が入れ替わって、ソウダカツオになったというものです。冗談のような話ですが、古い辞書にも、カツオに似ているので、カツオダソウダと言っていたのを逆さにした名前であるといった内容が記されています。二つ目は、創造しい説です。ソウダガツオは群れで泳ぎ、水面でしぶきを上げながら激しく小魚を追い回す習性があります。その様子が非常に創造しいことから、それが転じてソウダガツオになったという説です。なお、地域によっていろいろな呼び名で呼ばれています。高知県などでは、メジカと呼ばれています。これは漢字で、目に近いと書く通り、目と口の距離が近いことに由来します。本カツオに比べて、顔のパーツが中心にキュッと寄っているのが見た目の特徴です。ソウダガツオは、日本の豊かな出汁文化を陰で支えてきた縁の下の力持ちのような魚と言えます。二つ目です。旅行した際、農産物直売所で乾燥ヨモギを買いました。お店の人はお茶やお風呂に使ってくださいと言っていました。ヨモギの効能について教えてくださいという埼玉県の三浦さんからのお便りにお答えします。
春に力強く芽吹くヨモギは、古くから私たちの生活に役立つ万能の薬草として親しまれてきました。その豊かな活用法や効能についてご紹介しましょう。まずは、ヨモギをお茶として楽しむ方法とその効能です。ヨモギの鮮やかな濃い緑色はクロロフィルという葉緑素によるものです。これには血液をきれいにし、血の巡りをスムーズにする働きがあると言われています。また、止血を助けるビタミン K も豊富に含まれています。さらに、特有の香り成分、シネオールには利尿作用があり、体内の不要な物質を排出するデトックス効果も期待できます。美味しいお茶の入れ方ですが、急須に乾燥ヨモギを軽く一つかみ入れます。この時、指先で少し揉んでから入れると、香りがより立ちやすくなります。沸騰したての熱々のお湯を注いでください。草原のような爽やかな香りがふわっと広がります。蓋をして1分から2分、じっくり待つことで、成分がお湯に溶け出します。カップに注ぐと、透き通った黄金色のお茶が出来上がります。すっきりとした喉越しを楽しんでください。続いては、お風呂での活用法です。乾燥したヨモギを布の袋に入れ、お湯に浮かべるヨモギ湯は、冷え性に悩む方には特におすすめです。ヨモギには高い温浴効果があり、体を芯から温めて、肩こりや腰痛、神経痛を和らげてくれます。お湯の中で布袋を優しく揉むと、ヨモギの成分がしっかりとお湯に溶け出していきます。汗もや肌荒れといった肌のトラブルにも優しく働きかけ、温かい湯気とともに広がる香りが、心をリラックスさせてくれます。ちなみに、ヨモギの葉の裏側には、 白い産毛が生えています。これを集めたものがお灸に使うもぐさです。ろうを含んでいるため、ろうそくのようにゆっくりと静かに燃え、心地よい温熱をじっくりと体に伝えてくれます。最後まで乾燥よもぎを活用するためには、保存中の湿気に気をつけましょう。チャック付きの袋などに入れ、光の当たらない涼しい場所で保存します。なお、よもぎはカモミールや紅花と同じキク科の植物です。もしキク科にアレルギーをお持ちの方は、残念ですがご使用は避けてください。
最後は教会からのお知らせ。ポッドキャストでの声の食生活情報を配信開始のお知らせです。多くの視覚障害者の方々に本誌を知っていただくため、この度インターネットの音声配信サービス Spotify にてポッドキャストとしての提供を開始いたしました。令和8年4月号より配信しております。お手持ちのスマートフォンやパソコンに Spotify アプリをダウンロードし、利用者登録をしていただければ、どなたでも無料で聞くことができます。アプリ内の検索窓で、声の食生活情報と入力して検索してください。このアプリは iPhone のボイスオーバーや Android のトークバックといった画面読み上げ機能に対応しており、音声ガイドに沿って操作することが可能です。また、番組ページにあるフォローボタンを押し、続けて表示される通知設定、通知をオンにするボタンも押していただくと、最新号が配信された際に通知が届くようになり、大変便利です。なお、Spotify の無料プランの仕組みにより、番組の前後や途中で広告の音声が流れますが、そのままお待ちいただければ、自動的に本編の続きが流れます。ぜひ、お知り合いの方などにも広くお知らせくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。皆様からのお便りをご紹介します。毎月楽しみにしています。メモを取り、作ってみて、友人にご馳走したりしています。というお便りを、岡山県の水島さんからいただきました。これで令和8年5月号を終わります。当協会へのご連絡は、電話 03-5641-5311、ファックス 03-5641-5312、E メールアドレスは info@skoyakanet.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@skoyakanet.or.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。